ちは、お元気ですか？川村明子です。パリは8月の半ばからもう朝の気温が15度前後と涼しくなりまして、秋の足音を感じさせる果物が少しずつ顔を見せ始めました。でも日中は27、8度まで上がるので、まだ夏の空気でね、残りの夏を楽しもうとちょっと前に一泊で海に行ってきました。向かったのはノルマンディ地方にあります大西洋に面した町、トゥルービルです。私この町がなんか好きでね、大西洋に沈む夕日を眺めに行きたいなと夏が近づいていった頃から思ってたんですよね。海沿いの町だけに行くと魚介が食べたくなるし、夏でも生牡蠣が美味しいので、それも目当ての一つでした。今回は牡蠣はもちろん、他に2日連続同じお店に行って同じものを食べまして、この話はね、ぜひ次回にしたいと思っています。もう一つね、トゥルービルに行くと必ず食べるものがあるんですね。それはアイスクリームです。パリの人たちのセカンドハウスも多くて、春先からは訪れる人がひっきりなしのリゾート地なので、やっぱりね、ゆったりした空気で行くとね、アイスクリームを食べたい気分になるんですよね。実際街中に何軒かアイスクリーム屋さんは見かけるんですが、一軒好きなお店がありまして、私はそこで買うと決めています。店名は、マルチヌ・ランベルと言います。カタカナにするとマルチヌ・ランベルってなるんですが、そこのね、バニラはね、まあ、私にとってはもう火の打ちどころがないと思う美味しさで、なんかね、なんつうんだろう、卵の味が、卵がたっぷりっていう感じのアイスなんですよね。あとはまあ、ノルマンディって酪農王国と言われる場所なんですけれども、地方なんですけれども、そのね、ノルマンディの牛乳とクリームを使っているっていうのが大きいのかな。クリーミーだけどさっぱりで、私も14年くらい前、そう14年前だと思いますが、旅雑誌の取材でトゥルービルに、丸1週間滞在したことがあって、その時に2日で6個タルトタタンを食べたんですね。ノルマンディといえばリンゴの産地で、シードルやカルバドスも知られるところですが、ちょうどね、リンゴの花が咲いている季節でね、春になったばかりのまだ肌寒い頃でした。それでか、そうタルトタタンもレストランに入るとまだデザートにあったんですね。確かにどこかを旅したら、その地方の郷土料理や郷土菓子をできるだけ味わいたいとはいつも思いますけれど、2日で6個も食べたのはね、ともかく添えられていたクレームフレッシュが美味しくてですね、そしてどこもタルトタタンも大きめだったけれど、胃にもたれなくてさらっと食べられちゃって、もう頼まずにはいられないような感じになっちゃって食べ続けましたね。そうね、前から言ってますけれど、クレームフレッシュについてもね、腰を据えて話したいんだよな。でも今ここで話し始めると確実に長くなるので、近々秋が始まる前に本格的にね、機会を設けることにして、そう今日は、話をアイスに戻しますと、 マルチーヌランベールは果物の旬ごとに作られるアイスがあって、5月だとリュバーブ、それに初物のイチゴ、6月は、ペリゴール地方という場所、あのスペインに近いね地方があるんですが、ペリゴール産のフランボワーズ、7月はカシスとプロヴァンス産の桃、秋になって10月11月は洋梨、12月は、コートダジュールのレモンといった風に、産地として知られる地の果物を使っているらしく、今回はね私バニラとイチゴにしたんですが、イチゴはマラデボアと品種が記されていました。マラデボアは、前回もねあの名前を出したかと思うんですが、小粒で、前回のねポッドキャストでも小粒で、あの華々しい香りのイチゴで美味しいんですけれど、今年ねパリではあまり見かけなかったんです。それがノルマンディに行ったらどうもねあのたくさん生産されているみたいで、マルシェにもイチゴ農家さんのスタンドにたくさん並んでいました。そうあのねイチゴ農家さんのスタンドがねいくつあったかな、何軒かあったんですよね。だから産地なのかもですね。でそうそうそう、そのマルシェでもたくさん見かけたあのマラデボアのねイチゴを使って作ったアイスっていうもんだから、もうこれは食べなくちゃと思って、本当はねヘーゼルナッツのアイスにも惹かれたんだけどイチゴにしました。でもね食べといてよかった。もう色も濃くてフレッシュな味わいでね美味しかったです。でね、あのそのマルチーヌランベールはねコーンも美味しくてね、ウェハースとワッフルの間みたいな生地のコーンで、次の日も食べるつもりでいたんですけれど時間切れになっちゃって食べられなかったんですよ。もうね思い出すとアイスを食べながらお散歩しにまたすぐにでも行きたいです。ただね実はねこのマルチーヌランベールというお店10年くらい前かな、パリにも出店して今も存続しているので、パリでもね食べようと思ったら食べられるんですね。で何度か食べたこともあるんですよ。ただあそこのアイスはトゥルービルで食べたいんですよね。なんだかもちろんパリでも美味しいんですよ。だけどなんでかねその海辺の町に行った時に食べたいんですね。あの町でお散歩をしながら、私普段からパリでもね暖かい季節になるとアイスを食べながらお散歩っていうのをよくするんですが、今年の夏はねアイスよく食べました。もうねちょっと一息っていう休憩にコーヒーを飲む代わりにアイスを食べながら歩いていました。暑かったんでね、前に2月ですね冬のパフェというタイトルでポッドキャストでお話ししましたけれど、パフェの場合はサロンドテ併設のパティスリーで楽しむことがほとんどなんです。対してアイスクリームだけを食べるときはアイスクリーム専門店でテイクアウトのカウンターで、だいたいフレーバーは2つでコーンにします。一時ねイタリアンジェラート系のお店でもねよく食べてた時期があるんです。でもね結局ね老舗のアイス屋さんに戻りました。なんかねまあ老舗というか古くからあるねアイス屋さん、 がね、その昔からあるアイス屋さんの佇まいが好きなのと、あとね、アイスクリームディッシャーでボコボコってボコボコっていうかポコポコって丸いアイスがコーンの上に重ねられるあの様子がね、やっぱり好きだなと思ったんですね。で、今年一番食べたのは老舗デパートル・ボンマルシェの裏にありますル・バック・ア・グラスというアイス屋さんです。1955年から続く家族経営のアイスクリーム屋さんで、このお店はね、そのボンマルシェの裏にある店舗1店しかないんですね。レストラン数軒に、卸している以外は他でも販売してないそうなんです。だからどこかに行ったら、その本店のね、お店以外でも買えるかっていうと買えなくて、例えばパリで最も有名と言えるんじゃないかな、アイスクリーム屋さんベルティオンっていうお店があるんですが、ベルティオンはカフェのメニューにね、アイスはベルティオンのものですと注記してあったりして、その名を結構見かけますが、確かにね、ル・バック・ア・グラスの方はね、そんな風にどこかのメニューの中に名前を見るようなこともないなぁと思う。創業年はベルティオンが1954年で、ル・バック・ア・グラスは1955年だから、本当同時期にオープンしてるんだけど、ベルティオンの方はパリ発祥の地とされるサンルイ島という場所柄も手伝ってか、観光客がひっきりなしに訪れる印象で、一方でル・バック・ア・グラスは地元の人が列をなしているように見えます。特にね、学校の終わる時間帯、4時半過ぎにはちっちゃな子たちでね、にぎわってますね。フランスは小学校まで基本的に送り迎えが必須なので、帰り道おやつにアイスってなる日があるんでしょうね。普段はね、そう、コーンに2種のフレーバーのアイスっていうのが、まあ、私的には定番なんですが、たまにね、お昼ご飯が軽めだった日なんかにデザート代わりにね、そう、ランチにデザート食べなかった時なんかはおやつにパフェを食べに行くんですね。それがこの下校の時間帯にちょうど重なって、テラス席に座ってパフェを食べているとね、子供たちの羨望の眼差しを浴びることになります。私がこのルバックアグラスで食べるのはクープメルバです。コロナ前はね、クープマドモアゼルとかクープドゥモアゼルって名前だったと思うんですが、いつからかね、変わってました。で、クープメルバというのは、もともとはペッシュメルバというオペラ歌手メルバ夫人のために考案された桃のコンポートにバニラアイスを盛ったデザートで、ペッシュがね、桃のことなんですけれど、それで、ペッシュメルバ、その桃がフランボワーズやイチゴにとって変わられるとクープメルバと呼び名が変わります。で、クープというのは足つきの浅いカップを指します。ちょっと足長なね、で薄い、深さのないカップを見たことあるんじゃないかなと思うんですけれど、アイスがよく盛られている、それを指します。で、ル・バック・ア・グラスのクープメルバはバニラアイスにイチゴのシャーベット、それに、赤いフルーツのソースと季節の果物が添えられているんです。あれワッフル ウェハースかな、もうね、あの名前が入ってるものが添えられてますね。でその添えられてるフルーツがね、いつも、まあ、私がこれまで食べたのはイチゴだったりフランボワーズだったりしたんですが、8月に入ってすぐだったかな、行った時にはアプリコットだったんですよ。それで運んできたあのお店のマダム、多分店主だと思うんですけれど、に聞いてみたんです。イチジゴじゃなくてアプリコットになったんですかって。そしたら、今年はイチゴが不作だったし、そろそろ季節も終わりだからアプリコットにしたのよって言われて、でマラデボアも買ったけれどいまいちだったのよねって、畑にまで足を伸ばしたわけじゃないから何とも言えないけど、小規模生産者さんからも買ったけれどそれもいまいち で、逆にアプリコットの方は今年美味しいと思うのよって、ちょっと買えるのもいいじゃないなんて言われて、まあ、マラデボアは先ほどね、あのノルマンディではたくさん見かけたとお話ししたイチゴの品種ですけれど、そう、それね、その海に行くよりも前だったんですね、食べに行ったの。だからあ、マラデボは私今年ほとんど見かけませんでしたって、まあ、パリでは見てなかったんでマダムにそう伝えたら、そう今年ねイチゴいまいちだったのよって言われて、さあそうか、そうだったのかって。でもアイス屋さんでこんな風に果物の出来の話をするのってなんか嬉しいなと思いながら、アプリコットの添えられたクープメルバをいただきました。初めてだったんですよ、アプリコットをお供に食べるのは。ちょっとね、得した気持ちになりました。果物の味が一つ増えるってことは、そのパフェ自体の味の表情が増えるじゃないですか。だからいつも以上になんか味にねバリエーションがついてパクパク食べられちゃった感じがしましたね。アプリコットの甘酸っぱさの加わったバニラ味って新鮮でした。そういえばバニラのアイスにフレッシュのアプリコットを合わせて一緒に食べたことってなかったかもなとも気づいて、あとね、アプリコットといちごのシャーベットの組み合わせも、あの2種の異なる甘酸っぱさが一緒になるとフレッシュ感がやっぱり増しますね。それによってバニラのアイスの甘みとクリーミーさもより引き立ったように感じました。昔取材したあるアイス屋さんで、ちゃんと果物を使って作ってるアイスは喉が渇かない、ジュース飲んでるのと同じだからって言われて、実際そこのアイス屋さんのアイスは食べると喉が潤ったんですね。私それまではアイスを食べると喉が渇くと思っていたから、その事実には目から鱗で、それからというものすっかり喉が渇くか潤うかが私の中でのアイスの美味しいかちょっとそうでないかっていうのの、それとあとリピートをね、そのお店をリピートするかどうかっていうののね基準の一つになりました。でルーバックアグラスはイートインをするとミントの葉を入れたねお水を出してくれるんですね。でも結局飲まないで終わることが多いです。ボリュームのあるクープメルバを食べても、食べた後に喉は、乾かないですね。あの喉の渇きを覚えるような甘さじゃないんですね。控えめっていう、言うのかな、あの過度な甘さではない。でそうフルーツの甘み、そうですね、シャーベット美味しい、バニラもね甘すぎないですね。 でそれはね、前述のマルティーヌ・ランベールも同じです。喉乾かないです。そう、食べ終わった後に、あー喉乾いちゃったねって、ならないね。あとね、もう一点ルバックアグラスで、クープを食べる理由は、その、テイクアウトでね、コーンにアイスを持ってもらうだけじゃなくって、そのパフェ系のものも食べる理由はですね、生クリームがね、ちゃんとお店で泡立てられているものなんですね。これはね、本当ポイント高いです、私にとって。前にパフェの話をした回で、パティスリー併設のサロンドテでパフェを食べるのは、やっぱりパティスリーだと生クリームが美味しいからっていう話をしたんですけれど、カフェだとね、生クリームをね、お店で泡立ててるところが本当に少ないんですね。あのスプレー式のプシューって出すタイプなんですよね、大抵。もうそれはそれで、それならではの美味しさがあるとは思うけれど、やっぱり本当の生クリームが好きです。パフェでアイスがとても美味しかったら、クリームもそれと調和する美味しさだとね、やっぱり嬉しいよね。でもね、その、ルーバックアグラスはその味わいと同じくらいに、70年近く続く家族経営のアイスクリーム屋さんっていう存在そのものにも私は惹かれているのだと思います。それとね、店舗が一つしかないっていうことにも。後日談がありまして、先日友人がルバックアグラスに行ってクープメルバを頼んだら、添えられた果物がね、桃だったと言っていました。そう、だからあのクープメルバの本来のね、もともとのデザートペッシュメルバだったらしいんですね。そんな風にパフェで季節の移ろいを感じるって楽しいですよね。私もまた食べに行きたいと思っています。冒頭でお伝えしました、次回は海沿いの町で2日連続で食べたもののお話をしようかと思っています。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。アビアント。